第12回展の掲示展の、アーティストトーク、トークイベント、作品を展示掲示することについての座談会を、行いたいと思います。私は歌舞伎屋の運営をしております、富井元博と申します、よろしくお願いします。はい、はい、ありがとうございます。私の方は司会とかはですね、後からご紹介する勝俣さんにお任せして、最初の壁際というものが一体何なのかということと、この掲示展のですね、一応動機というか、こういう展覧会を行った動機だけ、簡単にご説明させていただいて、あと私は引っ込もうかと思ってますんで、よろしくお願いします。でまずですね、この壁際っていうのが何なのかっていうふうに思われる方もいると思うんですけど、壁際というのは私と今回出品作家にもなってるんですが、画家の末永文直さんの、2人で一応細々と運営をしておる、活動です。で基本的には場所もなく、不定期でやってます。で基本的にやってる内容っていうのは、展覧会が主ではあるんですが、それに限らずということでトークイベントのみとか、ただ録音だけしてそれを配信するっていうこともしております。で基本的に内容っていうのは我々美術作家ですので、我々が美術活動をしていく中で何気なく疑問に思ったこととか、これやった方が面白いんじゃないかとか、そういう素朴に思ったことをなるべくストレートな形で、人にお見せしていく、投げかけていく、そういうような、企画をしております。で、今回は12回目ということで、2006年から壁際を始めてまして、本当に不定期で12回目を迎えたんですけども、今回掲示展ということで、絵画を出身にされている6名の作家の方をお招きして、展示をしていただきました。で場所となるのはもうご覧になったと思うんですけども、この日本大学の、美術学科の、彫刻コースの工房の廊下にある、掲示板を使ってます。で、ですね、なぜこういうことをしたかって、動機は一応私の、ちょっと思いが動機となって、この展示があるんですけども、もともとはですね、私が所沢ビエンナーレというものに参加をしておりまして、そこの前回あたりでですね、平面の作家が結構絵画の作家が多かったんですけども、会場が工場であるにもかかわらず、割と白い壁画をわざわざ立ててですね、そこに絵を描けるということが結構、そういう展示が多々あったんですね。で、その作家を批判するわけじゃないんですけども、なんで白い壁を立ててるのかなっていうのが僕にはちょっと疑問で、で、それがずっと頭から離れてなかったんですよ。で、今年引き込み戦というのが、所沢ビエンナーレが4回目があったんですけども、そこでは、あえて絵画の方は、白い壁を使わずに展示をされていたと。それで、その絵画において白い壁って本当に必要なのかどうかっていう疑問が僕の中にあって、それがどんどん膨らんでですね、絵画とか平面においての展示とかですね、展示をする空間とか、もしくはその展示することっていうのは一体何なんだろうかっていうことが、知りたくなってですね、それで私がこの会場の日本大学に勤めているということもあり、この展示会場にあるやたら掲示板がいっぱいあるんですよ。ここの廊下こんなにいらないだろうっていうぐらいあるんですよね。実際8枚あるんですよ。8枚あって実際使っているのは3枚ぐらいなんで、なんでいるのかなと思っていたので、この掲示板を利用してですね、絵画の方に展示をお願いし、なおかつこのトークイベントにおいて平面とか絵画における空間展示っていうのは何なのかっていうのをちょっとお伺いしたいということで、イベントを開催した次第です。一応これが動機になります。劇文みたいなものがチラシにうっすらピンクで書かれてるんですけども、大体優しく言うと今言ったようなことになります。激しく言うと、書かれているような内容になります。そういうことでございます。で改めてですね、今回出品をされた方、そして今回テキストを寄稿していただいた方をご紹介したいと思います。まず一番僕の方から、向かって右側からですね、今井俊介さんです。その隣が、荻野良介さんです。続いて末永文直さんです。そして今回ですね、このトークの司会というか、 仕切りというか質問というかをしていただける、今回のテキストを寄稿していただいた批評の勝又さんです。勝又亮さんです。次が月谷隆義さんです。でそのお隣が豊島康子さんです。そして最後になりますが水戸部七重さんでございます。じゃあそれではあとは私も墨跡と、溶かしてですね、ここで石のようにコンピューターだけ動かしますので、あとは勝又さんの方にマイクを渡したいと思います。ではよろしくお願いします。
よろしくお願いします。司会的な立場で今日喋らせていただきます勝又と申します。よろしくお願いします。とりあえず今日の流れとしてはですね、最初に作家さんの皆さんに、これまでのお仕事作品をまずスライドで少し見せながら、お一人3分から5分ぐらいずつですね、簡単にこれまでのお仕事についてご紹介いただいてから、僕の方から質問などを投げかけさせていただければなというふうに思います。はい、それでは早速今井さんから、はい、じゃあお願いします。
どうも今井です。プレビューで開いた方がいいですね。はい。あら。ね。これから行きましょう。なんかこれ画面さえ、これちょっと字読みにくいですけど、2006年に僕が。実質的なデビューと言えるかと思うんですけど、2006年にムサビの G-FAR というギャラリーでやったパターンズという展覧会の画像ですね。この頃はちょっと、ね、画像を見て分かる通りちょっとエッチな絵を、なんていうんですかね、こうやって見るとすごい何描いてあるか分かるんですけど、実際見ると意外とわからないようなものを壁に直接描いたり、この辺だともう壁に柄を描いてその柄が絵の中に入ってたり、こっちの人だけのものが組み込まれてたりっていう空間をの中でいろんなパターンとパーツを散らばせて、絵一個一個で自立するというよりも空間一つで絵を描くみたいな感覚でものを作ってた頃の作品ですね。はい。で次行きましょうか。次それ行きましょうか。でこれが何年だったかな。2008年ぐらい。2008年ですね。これ丸の内の新丸ビルの8階の、丸の内ハウスというフロアの風除室ですね。外に出るためのドアが2枚あるところのガラス面に、カッティングシートで柄を置いたと。これはなんか若いギャラリーの集まりの展覧会があって、そこで作ったものなんですが、なんていうか壁紙の柄みたいなものを置こうと。ただここ公共的な空間なんですけど、ここに描いてある絵は分かんないですけどハードコアポルノなんですね。もうものすごくいやらしい絵をいかにいやらしくなく見せるかみたいななんかちょっとおかしいですけど、そういうことをやってた。こういうデザイン的な文脈をどう絵画に持ち込めるのかなということに興味を持ってやってた頃の作品です。はい。でその後、これでいいですかね。さっきのやつでいいです。でなんかああいう柄だったり具体的なものを細かくこうレイヤーを重ねて絵を作ってたんですけども、その絵の中の部分にズームしてって、そのいかに四角い区形の中で色と形が面白く綺麗なものが描けるかなっていう興味に移っていった時に、僕去年までムサビで助手をやってたんですけども、そこで学生がこういう柄の スカートを履いてたんですね。でそれが波打っていて、あもうこんな綺麗なものがあるんだったら自分で形作んなくていいじゃんと思って、でそれそのまま描いちゃおうと思って作った絵ですね、これが。だからこれ変な四角の集合体に見えるんですけど、本当はこう波打ってるドレープ状の布を描いてるっていう絵です。ここでなんか一つ今 やっている仕事につながることができたかなって。これが2011年かなですね。はい、ちょっと長いね。はい、じゃあ次行きましょう。でこれが今年の3月にやった、萩原プロジェクトというギャラリーでやった個展のインサレーションビューなんですけども、この波打ったドレープ状の布を、色と形、色面と形に完全に置き換えて平面を作っていったらどうなるのかっていうことにをやってる絵のシリーズですね。だからここになるともう自分でストライプのランダムな柄を作って、それを実際歪ませて、それをどう描くか、だからそれの元ネタみたいなものが今回出している紙の波打った作品ですね。はい、でこれちょっと絵じゃないんですけど、これはリボンを5本ぐらい重ねてくるっと1回結んだだけの作品なんですけど、これは僕にとってドローイング的なもので、まあ今回出しているあの紙のものにすごく感覚的には近いものかなと思って今回ちょっとお見せしました。はい、だから僕はなんて言うんですかね、抽象絵画に見えるような絵を描いてるんですけども、実際はそうではなくて具体的なものを描いていると、それを見せれたらちょっと面白いかなと思って今回のことをやりました。はい、以上です。
荻野です。あんまり自分の作品のそういうきちんとした経歴を話すべきですけど、あんまりそういう画像を持ってきてませんでして、もう最近のそのホワイトキューブ的な空間じゃないものの持ってきたっていうだけでした。これは今年の夏に、早稲田のスコットホールギャラリーっていうところで、やった展示で、これは見て分かるようにレンガの壁でして、赤い壁に同じような演じの絵とか、あるいは補色関係にあるような緑に持ってきたらどうかなっていう感じで持ってきて、これはこれでいいんじゃないかと思います。あとは何、そうです、ちょっとじゃあ前引き込み戦の11年のはいはい、それ今富井君が言ってましたけども、引き込み戦2011年に参加しまして、これはステージに1個だけポンと置いてみたんですけど、ちなみにこの土台は今春君が作ってくれました。でもう1個の引き込み戦のありますか。あ、いや、さっきのでその前でいいです。でもう、あ、じゃあごめんね、体育館の別、それ、その右やっちゃい、その次、こういう感じなんですよ。これはすごい展示した時はすごく嫌ですね。この空虚な空間は何なんだっていうなんですけど、最近すごい気に入ってて、よかったなっていう感じです。じゃあ灰色点にもらって、そうです。これは大分の別府で真島達夫さんっていう方がレジデンスをやってまして、そこでちょっと作品を持ってって展示したんですけど、これはなんか本当に古びた公民館の、これまたなんかステージだったんですけど、たまたまでやりました。 いっちゃ今年の引っ込み戦、今年の引っ込み戦がこれなんですけど、これはあのはい、この辺で青いタイルのとこにこうどんどん展示したっていうやつですそうですね、ホワイトキューブで作品は入るっていうのは確かにあるんですけども、割とこう他のとこでも全然いけるんじゃないかと思ってやってまして、あんまりどうかな、あんまりこうホワイトキューブとそうじゃないところっていうんで、あまりこう意識して変えることはあんまないって感じですけど、はい、そんなことです。
末永です、今回はあの廊下 の, あのトイレの前の掲示板に、ポスターのを、壁に留めてあるところだけを拡大して撮った写真をポスター上に出力したものを、展示してるんですが、普段は、そういう仕事をしているわけではなく、あの絵の具を使って絵を描いている、です。で、今見てもらっているのが、これが、今年の初めの、あの防火展にも出していたんで、ご覧になっている方もいるかもしれないんですが、タングラムペインティングといって、その下の画像にしてもらえますか。はい、元はあのこういう形で正方形になるんですけど、正方形 でサイズが 60×60cm なんで、まあ、そんな大きなものではないです。でそれを、いろんな形に組み替えて、で展示する状況に合わせて形を変えて、飾るという作品です。その下、はい、これはまた、これで大体なんかサイズの感じが分かると思うんですが、国分寺のスイッチポイントというギャラリーで展示した時の、写真ですね。こんな形でこう、いろんな、シェイプにできます。もともとタングラムっていうのはあの最初はなんか中国で作られたらしいんですけど、19世紀にヨーロッパで、流行ったパズルらしくって、そんな感じでなんか 1000種類以上の組み方があったりするらしいんですが、元々はあの例えば上の、ウサギのシルエットのシルエットだけで、見せて、でその形にどうやったらこう形組み替えられるかっていう、そういうのを、当てるパズルだったらしいです。次行ってください。これはだから、同じ、パングラムペインティングのシリーズの展示で、名古屋のギャラリーシーソーというところで展示した時の写真です。次行ってください。これも同じところですね。はい、次行ってください。これは、これは去年なのかな、あの山口にある、秋吉台国際芸術村の音楽ホールで展示した時の写真です。次行ってください。あ、これも同じところですね。で、次が、これまた全く別のシリーズで、2010年から、発表始めてるんですが、サムネイルのシリーズといって、インターネットの、Google の画像検索で画家の名前で検索すると、その画家の、いろんな作品の画像がずらずらずらって並んでいるっていう、なんか、そういう状況を見たらご覧になった方もいるかもしれないんですけど、そこをモチーフにして描いている、 絵画のシリーズです。でこのシリーズは普通に展示しています。これもさっきお見せした名古屋のギャラリーシーソーで展示した時の写真です。で行ってください。はい。でこれがさっき荻野さんも写真見せてましたけど、今年の夏に所沢の引き込み線という展示で展示した時の写真です。この時は、タングラムのシリーズと、あとちょっとこう立体的な作品が会場に置いてあると思うんですが、次行ってください、はい、こんな感じでこういう立体物が会場のあちこちに展示してあったんですけど、これは身近な日用品のサイズで気になるものをピックアップして、でそれをそのままこう同じ大きさのパネルに作り直し、でその表面だけをトレースするという形で作った作品です。次行ってください。あ、俺だっけ。あ、じゃあ、とりあえずこんなものを作っていますという解説でした。
土屋です。この次で真ん中、はい。今回は、廊下の一番奥に A4 のコピー、文字列が印刷されてある、コピー用紙を2枚壁に貼ってある作品です。僕は絵画出身なんですけれども、ほとんど絵は描いたことがないっていう感じです。いてすいません。けれども絵画以外だったらいろいろやったりもします。例えば、こういった形の彫刻じゃないんですけれども、こういったオブジェクト作品、これは、何に見えるか人それぞれかと思うんですけれども、何をしたかというと、普通のプラスチック消しゴムを、お金出して買ってきまして、それでお金出して鉛筆買ってきて、鉛筆削って、消しゴムを黒く塗りつぶしたっていう、そういったもんだったりします。ただそれだけなんですけれども、こういった誰でも手に入るようなものを使って、あんまりその特別な行為自体は特別ではないんですけれども、介入ものに、それらのものに対して、ある介入を施して、ものの関係性を少しひっくり返すっていうような、そういったアプローチの作品を、多く作ってたりします。その結果出来上がってくるものっていうのは、こういったオブジェになったり、ビジュアル、例えば写真であったり映像であったりっていうような形で、作品自体のジャンルというか、メディア、メディウムは、その都度その都度まちまちだったりします。というような感じで、なかなか絵は描けません。それで、ただし、最近、その介入対象を、身の回りって言ってないで、もう少し、身の回りであることは、ある意味大事だったりするんですけれども、少し幅を広げてみようっていうようなことで、さっきの、最近こんなこともしてたりします。 これは、まあ実際ネット上に、まあ、作品をアップしていっていたりするんですけれども、まあ誰でも、まあ、あるアドレスをブラウザーの アドレスバーに入力すると、まあ、こういったものが見れたりします。これは、まあ、ブラウザ開くとしてここにアクセスすると、101本の、スクロールバーが、自動的に生成されて、それぞれが能動的に動き出すっていう、まあ、そういった、作品だったりします。まあ、これも、こういったスクロールバー自体をが動く映像作品ではなくて、実はこれはさっき101個のブラウザー、101個のスクロールバーって言いましたけれど、101個の、カラースペースを縦に100列作りまして、そうするとまあ自動的に、閲覧しているパソコンの仕様に合わせたスクロールバーが自動的に生成されていくと。そうすると結果としてまあこういったようなものが画面上に結果として現れる。まあ、つまりこれは、まあ介入対象を閲覧者の、使用しているブラウザーの基本仕様、それに対して、まあ介入していくっていう、まあ介入対象、そういったものに。ちょっとしてみているっていう、そういった形で介入対象そのものをちょっと最近はインターネット上のものであったりパソコンそのものであったりパソコンが動く、OS そのものだったりっていうような、そういったものを介入対象にしてたりすることが多かったりします。まあその流れで、まあ、今回は、今度はその介入行為のために、記述しているソースコードそのものを、まあ、使ってみようっていうことで今回、作品を、まあ、今回の作品は制作しました。以上です。